ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。寒い朝にはホットココアでもいかがですか？
いらっしゃいませ。ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっこ17歳です。
おいおい。
こんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 開店しました。
はい、トークやコーナーはもちろん、私たちの活動する文芸アネモネ R についての情報もお届けしてまいります。
はい、
ということで、きっちゃんちょっと聞いてくれます？
なになに、あっちゃん
17歳今日ね、あんまりね浸透してない、私の周りであ
たたたたた、本当
チーム T 絶対的センターなのに。
そうだよね、
チーム T っていうのはさ、ツイッターの T じゃない？
そうなのよね。
私この間ね、とあるスタジオが、場所が移って、新しくなって、で、入り口のところに、下駄箱、靴箱がこうできたんですよ。で、それが、銭湯みたいに、キーがある。
あ、こう数字が書いてあって、
そう、
下駄箱ね、よくあるね。
そう、温泉の靴箱とかそうじゃない、で、そこで17が空いてたので、17にブーツを入れて、私の中ではすごくね、あ、17ゲットと思って、ルンルンして、その写メを撮って、で、仕事終わった後に、今日のシューズロッカーのキーって言って、つぶやいたの、ツイッターでね。チーム T 絶対的センターだから。
そうだよね、あっちゃんね。そうだね。
だけどね、意外とおいおいっていう反応はね、少なかった。
まだ、あっちゃんをね、少佐を応援してくださってる皆さんの中で、あっちゃんと17歳が今一つ、こう、つながってない。
そんな個人情報を大丈夫ですか？ツイッターで。つぶやいてっていう、なんか、まっとうなリプをいただいて、あいたたたたたって、ちょっと、
これはね、おいおいって言ってほしかったのに、
突っ込んでほしかったのに、なんか、あれ意外と浸透してないんだなっていうことを知る。そう。
そうか。でもね、これ、やっぱり17にね、を見たら、すぐ反応するっていうのは、17歳強のね、こう、正しいやり方なので、
そうでしょ。
今後も、少しずつでも、17を見たら、こう、反応してっていう。はい、
ちょいちょいつぶやいて、はい、17歳強を広めていきたいと思います。
頑張りましょう。よろしくお願いします。
はい、ということで、ではでは、純喫茶アネモネR営業開始です。
皆様への最初のメニューはこちら。
あつこの、それわかるわ。
しっかりしてそうに見えて、ちょっぴりお茶目なあつこさん。皆さんのあちゃーというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのあちゃー、全面的にフォローします。
はい。さっきのがあっちゃんのあちゃーだ
ったのに。言ってくれ。そうね。
あちゃー。
あちゃ
では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。
はい、
春から二度目の新はてな社会人さんです。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あつお少佐、きっこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕の最近やってしまったことを聞いてください。僕は最近引っ越しをしました。今家の中は段ボール箱がいっぱいです。そして仕事が忙しくて引っ越し準備がバタバタだったので、とんでもないミスを。どの箱に何が入っているのか書き忘れてしまったのです。寝巻きに食器、一番困ったのがテレビのリモコンがどこの箱に入ってるのかさっぱりわからなくなってしまいました。今はなんとか必要最低限の日用品は掘り出しましたが、まだまだこれから荷ほどきが大変です。あつお少佐も、どこに何を片付けたかわからなくなることありますか？
あつこ、これやったことあるわ。
本当よね。
本当よね。
もう、段ボールすべてを開けるよね。
やっぱり今ね、春で、
そうね、
お引越しシーズンで、うんうん、皆さんもお引越しをね、される方多いと思うし。
そうね、これからどんどん
そうよね。ね、新入生、うん、そして新社会人で、やっぱりお引越しってつきものですからね。やっぱり書くことが、段ボールにね、書くことが大切なんですけど、うん、これね、あまりに細かく書きすぎると、また恥ずかしい目に遭いますから。引っ越し業者さんに個人情報を、いろいろお伝えしてることにもなりかねませんからね。
確かに。
ここに下着とか。
そうよね。そこちょっと気をつけたいですね。
そうですね。うん、でも、下着のありかも、やっぱり、お風呂に入ったら必ずね、必要なものですからね。
ちょっと待ってください。今なんか、どういう意味ですか
引っ越しして、
そういうことか。
引っ越しして、お風呂に、引っ越し先で、
先でね、
もう、ほら、引っ越しでちょっと一日疲れるじゃないですか。
確かに。
で、ちょっと一汗流したいなと思って、
確かに。
お風呂に入ったはいいけど、あれバスタオルはどこだろう、そして着替えはどこだろう、パジャマはどこ、下着はどこっていうことにもねなりかねないですけど、
そうですね、
なんかそれはそうですね、下着って書かないで、じゃあ自分向けの暗号的な、
例えばどんな感じがいいですか、
例えば下着だったら、うん、そうね、天国へのいざないとかなんかそういうのはどう、なんか、
すっごい暗号だわ。それ自分にしかわからない。
しかも、もし引っ越し業者さんが、それ開けないよね。
開けないよね。
怖い。
天国へのいざないな、怖い。
きっとそのままそっと。
そうだよね。
なんか、大切にちゃんと、こう、やってくださると思うので、とてもいいと思います。
はい。
リモコンはリモコンってお書きください。
そうですね。
下着に関しては天国へのいざないで。
はい、了解しました。はるか2度目の新社会人さん、安心していただけましたでしょうか。
はい、
では次の悩めるお客様です。
はい、
お客様ネームボディーソープさん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あつお店長、きっこ店長、こんにちは。
こんにちは。
僕の最近やってしまったことは、シャンプー容器にリンスを詰め替えてしまったことです、
うんうん、
リンスよりシャンプーの減りの方が早いので、シャンプーだけ詰め替えたのですが、うっかりリンスを入れてしまい、現在リンスのボトルが2本、シャンプーは詰め替え用から直接チビチビ出して使っています。早くどっちかなくならないかな。あつお店長、僕の気持ち分かってくれますか。
あつこ、これもやったことあるわ。
よかった、
もう本当に、うん、何でしょうね、うん、実家に帰った時のことなんですけど、はい、やっぱりリンスとシャンプーとボトルが2つあったんですね、うん、で詰め替え用の容器じゃなくて、なんていうの、詰め替え
ボトルみたいな
袋がこうリンスとシャンプーとあったんですけど、
はいはい、
シャンプーの方に間違えてやっぱりリンスを入れちゃったのかな。で自分はね、自分でシャンプーした後に、はい、終わってから詰め替えといてあげなきゃと思ってやったんですよ、
はい、
そしたらその後に入った甥っ子が、あっちゃんおかしいな、シャンプーしてリンスしたはずなんだけど、シャンプーがさ全然泡立たないんだよねって言ってお風呂から上がってきたんですよ。であちゃちゃと思って、
あれあれ、
その自分が詰め替えたその袋をもしやと思って、うん、ゴミ箱を見てみると、うん、リンスっていうのが捨ててあって、
あなるほど、
そのおいっ子はなんとリンスオンリンスで2回リンスをしてたっていうことがあって
そっか
ー、皆さん、まあやっちゃうことは誰でもあるんですけど、
本当だね、
そうですね、詰め替えるときにはよく注意して詰め替えてください。
そうですね、ボディーソープ様、安心していただけましたか。本日の悩めるお客様は以上になります。
はい、あつこのようにやっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやればちょっと周りは迷惑なんだけど怖くないんだぞ、あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
いらっしゃいませ。
きっこさん、あっちゃん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
今年も通いますのでよろしくお願いします。
今年初めて。
そうなんですよ。
嘘みたい。
そうなんです。
ということで久保さんお久しぶりです。
あれあれ、今日は可愛い子ちゃんが二人いますね。
そうなんです。今日は本当にお二人に会わせたくって、うん、新しい子を連れてきちゃいました。
はい、はじめまして、ナウオンエアの飯野美佐子です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
田中由紀です。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
ようこそ純喫茶アネモネアールへ。まずは皆さん、ここ喫茶店なので、はい、お飲み物は何にいたしましょうか。
では私はココアを、うん、
ココア、
はい、お願いします。
かわいい。ココアあったかいんだから。ココアと、
じゃあ私はじゃあジンジャーエールで。
おなんか一気に大人な感じ。
あれ、
あ、ね、大人じゃない、
ヤングな感じ。
どっちだろう、ジンジャーエールってどっちだろう。
ジンジャーエール、
私飲めない。
あ、
そうなんですよ。
辛口は結構辛いよね。
確かにオレンジジュースから言うと大人だけど、なんだろうな、ココアとかあったかいものからするとヤングな感じ。
面白い。
何が
ジンジャーエール、面白い。久保ちゃん何にしましょう。
今日はコーヒーで。
コーヒーで、
はい、
今日は普通の印刷者だけに大人
な感じ。なんかね。
はい、というわけで、イーノちゃんは、はい、なんてみんなに呼ばれてんの。
あ、はい、私ミサコっていう名前なので、ミサミサってみんなから呼ばれてます。
ミサミサちゃん、
はい、リサリサみたい。
すごい、親戚みたい。
すごい、リサリサに呼ばれるミサミサ。
嬉しい。
嬉しい。ね、ミサミサリサリサ。ね、田中ちゃんはなんて呼ばれてる。
ユキっていう名前なんで、あのユッキーって
呼ばれてます。ユッキーちゃん、かわいい。
そして田中さんだから、田中かぶり。なんかこうよくなかった昔、あの算数とかのさ、こう集合で A の集合と B の集合でかぶってるとか
交わるところ。かつ
ベンズですね。
すごい、両方ともかぶってるんですね。
すごい、
なんか嬉しい。
嬉しいね。
嬉しいです。
はい、そんな今日ね、みさみさちゃんとゆきちゃん来ていただいたんですが、はい、お二人は君声オーディションで3000人の中から選ばれたということですが、どんなユニットなのか久保さん教えてください。
は
い、
あのですね、そもそもこの君声オーディションっていうのは、あの企画で僕関わらせていただいたんですけども、あの様々なジャンルで活躍できる、次世代のヒロイン声優というのを、オーディションで決めようとっていう君声オーディションという、オーディションですね。で、実はあのほぼほぼ、オーディションって声だけとかっていうのをあんまりやったこと多分ないと思ったんで、まずは一番初め声だけでちょっと審査してみようということで、実は3000ぐらいから選んだ時は僕ら顔も名前も分からず番号だけでした。
素晴らしい。
すごい。私たちもこれ知らなくって、合格後に聞かされて、そうだったのか。
まだ番号だったと思うよね。
でもその方がなんか厳正に、あの声だけで、そこを特化したっていうこと。
そうなんです。あの、なんだろう、本当にあの、やっぱりアイドルみたいに、割とあの見た目重視してしまうと声が追いつかなかったりするだろうなとか、そういうこといろんなことをやっぱり思ったんですね。なので、真ん中の本当にその人たちが持っている楽器の音を聞きたいなと思って、声に重点を置いてみようと、そういうことを考えて、まずだから Y のなんとかかんとかっていう、そういう記号が入ってて、で記号の後ろに番号が入ったんですよ。でその番号でみんなこう管理されてたの で僕らその番号を全部本当に全部聞いたんですよね。
本気で聞いて、
はい、
すごい。でも嬉しいね。そうやってちゃんと。そうですね。
なんか逆のパターンもあるってね、はい、あの聞いたこともあるから、悲しいもんね、声優やりたいのにね。
う
ん、
だからあの髪だけ着てでバーって落とされるのも、それって一番多分声優としては違うだろうなと思ったので、
ね、
声を聞こうと。
それはセリフだけですか、それとも歌とか。
あの両方だったので、実はすごく聞くのは大変でした。はい、あの何でしょうね、どのぐらい時間を割いた、審査員全員多分それ相当時間を割いたと思うんですけど、僕もどのぐらいかかったかな、やっぱり簡単に1週間ぐらいはかかったと思うので、ずっと一人ずつ聞いていって、でもこうメモ取っといて、はい、そんなことやって、本当にもうあの声に重点を置いて、選ばれた、その中で、強化合宿とか、 経てですね、最終審査で、最終的に選ばれた一般投票も重なったので、かなり厳選に選ばれたと思います。はい、で選ばれた、飯野美佐子さん、岩渕百音さん、片平美奈さん、神戸光穂さん、鈴木ひとみさん、田中由紀さんの6人のユニットで、南欧エアーとさせていただきましたと、そんな感じです。
はい、はい、なんと南欧エアーさんたちは、はい、2017年夏に公開の映画君の声を届けたいのメインキャストにも決定してるんですよね。
はい、そうなんです。
そうなんです。
もう収録は済んでるんですか？
これから、
これからです。
これから。
ドキドキする
ドキドキです。
本当に
でもオーディションがね、まあ、最終審査はこう強化合宿とかもあって、
そうなんです。本当にあのね、富士の方に行ってね、うん、はい、すごい強化合宿あったね。
2泊3日で、うん、そうレッスンレッスンレッスンで、
そうだったんだ。オーディションの印象とか、あの合宿の印象とかで、こうすごく記憶に残ってることとかあります？
なんか私全然こう運動とか、うんうん、あのしないような人で、
ゆきちゃん、は
い、そういうとなんか
大丈夫ですみたいな、全然コーラス部とかそういうもう陰な感じなんですけど、
文化系な感じなんだ
よねあのそれでこう、なんだろう、こう時間を決められて、何時から何時までは歌、何時から何時までは演技踊りっていう、なんだろう、ずっと濃い時間を過ごしたことがなかったので、すごい新鮮な体験というか、
合宿ってそういう感じ、
すごかったです、もう本当にすごかったです。僕らもびっくりするぐらいすごかったです。
強化合宿
かっこいい、
ね、あの踊りの先生も本当に本格的な人が来たので、もうだ、ね、振り付けの先生なんか何人泣かされたことか。
いや、本当に、はい、あのファイナリストが15人いたんですけど、その強化合宿は15人で行って、
すごい、
もう桃揚げをやったんですけど、私たちのデビューシングルがその時、曲だけの時にフルで流されて、4分半桃上げして、みんなヒーヒーながら終わって、水飲んできていいよって言われたから、もうみんなすごい死に物ぐらいで水を飲んでいったら、先生が、水飲める元気があるってことはもう一回いけるよね、
4分半の、
そうなんですよ、桃上げ9分ぐらいやって、でもみんな結構運動やってないファイナリストが多かったので、も
うでもなんか強化合宿とかって、こう人間性を見たいっていう、きっとあるんだと思うんで、もも上げできたからあの OK とかっていうのとちょっと違かったりするんでしょ、はい、やっぱりね。
いやでも根性はね、もうみんな見えましたね。へ、うん、すごいなと思って。
じゃあ強化合宿でその15人から、あの6人を選ぶ、その合宿もオーディションの一環というような感じだったんですか？
そうですね、だからオーディションをさらにこう精度を上げたいっていうところで、その、まあ、実際に、強化合宿することによって、みんながまた1段2段持ち上がった状態で最終審査を迎えられるじゃないですか、そこをやっぱり見たかったっていうことですよね。だから全く磨いてない原石を磨いてみたらどうなる、この短期間でも磨いてみたらどうなるんだろうっていう変化を見たいと。
すごい試されてたのね
初めて聞きました
そしてオーディションに合格された時の気持ちはどうでしたか？
そうですね、みさみさちゃん、私はずっと声優や歌手を目指していろんなオーディションを今まで受けてたんですけど、全部落ちちゃったりしてて、で今大学2年生なんですけど、大学3年生になったらその普通の就職活動とかも考えなきゃいけないと思って、今回こう夢に向けたオーディション最後にしようと思って受けたオーディションだったんですね。
はい、
だからもう審査の段階でも絶対受かるっていう気持ちを今までで一番強く持って、それで最終審査の合格者発表の時、一番最初に名前呼んでいただいて、本当にやっとこう目指していたもののスタートラインにこう最後に立つことができたので、もう本当に嬉しかったですね。
うわ、なんか私今のお話聞いたら、あの宮古はるみさんが北の宿からを最後にしてふるさとに帰ろうっていう話を思い出しちゃって、なんかみんなやっぱりなんかそれまでこうダメ、いろんなことをね挑戦してもダメだったことが、これがっていう、全然違うんだけどね今ねでもそういう
なんか17歳から出ることだと思えなかったなんか
それで大ヒットっていう、もう思い出しちゃったけど、そういう気持ちでいたんだ
はい、そうですね、気持ちは強く。
そこで、今、スタートラインっていう言葉が出て、すごく素敵だなって思いました ね。これで合格したから、いいんだ、じゃなくって、やっとスタートラインに立てたって思えるのは、すごく素敵なことだなって思いますね。
これからずっとやっていきたいお仕事なので、頑張りたいと思います。
ゆきちゃんはどうでしたか？合格して。
私も結構みさみさと同じようにちょっと18で結構なんか専門学校に行くか、声優さんとして頑張るかっていうなんか瀬戸際だったというか、それをなんかそれで結構お母さんとかもなんか悩ませさせちゃったというか、ちょっと不安にさせてたので、もうこれは頑張らなければと思って、で頑張ってというか、でも本当に15人がファイナリスト15人と一緒に、まあ、合宿とかいろいろ研修とかもやって、本当に素晴らしくて、なんか誰が受かっても、まあ、応援できるなっていう気持ちではいて、でもなんか名前やっぱり呼んでいただけて、本当にこれから頑張ろうっていう、なんか新たにこう決心がついたというか、覚悟が決まりました。
ね、そして合格後すぐにテレビとインターネットの番組、雑誌の連載が始まったんです。
はい、そうなんです。
わあ、これはどんな感じ？
やったことないことだらけだったので、もうどうしたらいいのかわからないところから、
初めての時とかもうみんな、カメラが向くとなんかみたいな、顔がこうガチガチ、
ね、本当にどんな顔が正しいのかとか、
そうだよ、ね、見られ方がわからないというか、撮られ方も。
で、
ね、
でも写真って今ね、みんなの時代ってこうスマホとか、ね、あるじゃない、
はい、
ね、お姉さんたちの時はね、写真って現像っていうのに出して
ただから変装するまでわからない
し、どんな顔だったか出るかなんて今さ、ちょっとほら笑顔の練習とかできるじゃない、ね、スマホとかでね、はい、いいな
それこそ何でしょう、自撮りとかあんまりするタイプのメンバーではなくて、みんなこのオーディションに受かってからやろうっていう感じだったので、みんな自撮りも慣れてないし、
写真
写りもこう衣装とかメイクも慣れてないし、もう全部なんかみんな同じところからのスタートで一緒に成長していった感じですね。
それってでも素敵なことだよね、ここさん。そういう原石ちゃんっていうね。
そうなんですよ。だから何でしょうね、見ていてすごく素敵だなと思うのは、成長していく様が、本当にオーディション一番初め多分出してもらったから、合宿経て、全部このトータルたった今までもそうなんですけども、日々見えるっていうのが素敵だなと思いますよね。
なんか若くしてね、完璧にもうできちゃっている、ね、方よりも、こうね、これからっていう、ちょっとこう一緒に頑張ろうねっていうね、方を応援したいっていうのがあるよね。
それで合宿やったらやっぱり良かったなって思いましたね。なんかその15人の他の方たちもっていうふうに先ほどね、田中さんが言いましたけど、他の方たちも応援してるっていう、その一緒に受けた人たち本当に応援してるんだなっていうのがいろんなところで分かる。イベントやると来てくれるし、
そう、
すごい素敵だなと思ってます、
は
い、
LINE のグループとかも動いたりしてて、15人が今でもお話しすることがあるので、いい仲間です、
はい。なんかこうどんな声優になりたいっていうなんかありますか、気持ち的に。
そうですね、やっぱり声優さんっていうのはこういろんなところにいろんな人を連れていける船のような存在だと思ってて、いろんな世界をいろんな人に見せてあげられるような声優さんになりたいと思ってます。
その表現今度使っていい？なるほどね、なるほどね、いろんな世界を旅したい、はい、っていうか見せてあげたい、
はい、そうですね、
自分が恋で、
はい、部屋にいながらにしていろんな世界に連れていけるような人に。
なんか好きな世界ってあるの？特にこういう世界が好きっていうか、
やっぱりマジカル系、ファンタジー系ですか？変身とか、そうです、魔法とか、やっぱり絶対ありえないことっていうのを、やっぱこう、なんだろう、その世界に没入させられる仕事っていうのは、やっぱり声優としてしかありえないと思ってるので、そういう世界に自分も入りたいし、そういう世界に夢中になってほしいなって思います。
あら、じゃあ、ね、頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
じゃあゆきちゃんは？
私は、うん、まあそうですね、なんか声優さんって結構今すごい幅が広がったというか、活躍できる幅がこう、俳優さんも声優さん、なんか映画の吹き替えとかやったりとか、でも声優さんもなんか結構ドラマとかに出たりとかっていう場面も結構あって、こう幅が広がってきたなってなんか最近は感じてるんですけど、だからなんかいろんなところでなんか活動というか活躍できるなんか声優さんになれたらかっこいいんではないかと思ってます。
具体的にこういう作品やってみたいとか、
なんだろう、なんか私も、まあ、声優さんで言ったらこうなんか魔法とかね、うん、私も使うの好きなので、うん、使うのが好き
使えるの、
いや、使えはしないですけどなんか使ってみたいなとか、うん、そういうのをこう本気でできる場所じゃないですか、
う
ん、なんかあのみんなでちっちゃい頃やったセーラームーンのごっこだったりとか、うん、なんかそういうのをこう大人になってもなんか周りもの、なんかなんか声優さんの方々も本気でその作品にその世界にいるわけで、なのでその空間に入れる幸せをこう噛み締めながらやっていきたいですね。
ねえ、なんかこう魔法少女ちゃんたち、ほら、うん、私たち最近戦おうい
や最近っていうか私はずっと戦ってた
いやいやいや、でもね、もうね、でもそういう世界一緒にね、うん、ねできたらいい ね、 ね、
ありがとうございます。
そしてなんとここで、はい、ナオエアさんをよく知っている人物からの裏情報をゲットしたので、うん、検証してみたいと思いますよ、
はいはい、
まずリーダー飯野さん、
はい、
みさみさちゃんは、はい、地元長野を愛してやまないみさみさちゃん、
はい、
リーダーだけにテキパキしているけどややせっかちなところもあるとのことですが、うん、どうですか？
そうですね、まず地元長野は本当に大好きで、地元の長野でお仕事をすることが夢なので、それに向かって頑張っているところです。はい、あとはそうですね、リーダーなのでリーダーとしてはどう、私大丈夫、
全然大丈夫いやもう本当にいつも本当ありがとうって気持ちでいっぱいです、ね、
嬉しい。
多分他のね、メンバーも、うん、思ってるよ。
あ、本当ですか？
そう、
ありがとうございます。
でもリーダーさんって大変なんだよね。
そうですか、
ね、みんながふわーっとふやーって絶対みんなやるよっていうやつだよね。
そうですね。
そうか、もう私なんて絶対無理だと思う。
そう、私たちね、ふわーってしてるもんね、
後からついていきますっていう、
そうですね。
でもそういう意味ではせっかちさんぐらいでちょうどいいと思うね、はい、
私たちね結構ね時間いろいろ ねギリギリになって
ちょっと遅れちゃうんだよね基本
なんか
でもせっかちさんがリーダーでいてくれると、うん、全部がちょうどよくならない、
うん、
なんだろう、前倒しで早くやらなきゃとか、もうこらこらって誰かがやって、うん、どちらかというとさ、こう憎まれ役みたいになっちゃうじゃない、こうみんなをこう仕切るってね、でもそこをちゃんとやってくれるっていうのはすごく大変だろうけど、
ありがとうございます、
ね、素敵。
そうですね、なんだろう、でもせっかちで私たちもラジオ番組を A&G さんでやってるんですけれども、うん、やっぱりこう、ま、巻きでとか言われた時にちょっとやっぱり早口になっちゃったりだとかは自分でのすごい反省点だと思ってたりとか、あとはレコーディングの時ですね、これはせっかちになってはいけないテンポ、
あ
早くなってしまう、
そこから
早
いんだ、
すごい、
そうなんです、それで
グライヤーさんにみたいな、
そこで、あ、君せっかちだよねって言われて、
あ、でもそれ聞いた時なんか分かるんだねって思って、
あ、すごい、分かるんだね
って思って、
そう、本当に、あ、これは早くなってはいけないところだって思いましたね。
まあでもラジオの時はなんか、はい、ほらね、一人じゃないから、うんうんうん、他のメンバーでやっぱりカバーしていけたらいいなと思ってるんだけど、
う
ん、
ね、私一人がすごい早い、ね、早い子もいて遅い子もいて、うんうんうん、いろんな ね良さがあるもんね、
そうでしょうね、
よくしていきたい、
うん、頑張るからね、
はい、ありがとう
はい、そして、はい、ユッキーちゃんの情報ですが、
はい、
頑張り屋さんのユッキーちゃん、
今までメイクなど女の子らしいことを何一つやってこなかったけれども、ナオエアに選ばれてからメイクを頑張るようになりました。最近は自撮りにも挑戦中ということですが、はい、さっきもね自撮りのお話みさみさちゃんから出てたけど、はい、どうですか。
もうなんだろう、本当にメイクってなんだろう、社会人になったらこうメイクをしないとダメみたいな感じなのかなって思ってて、社会人になったらとりあえずメイクはしようと思ってたんですけど、でもあの高校生とかの間はもうメイクとかあんまり興味ないなとか、おしゃれにもあんまり気を使わなくて、
いやいいよね、そういうところがキュンとして、
全然メイクしなくてこんな可愛いんだから
本当 いらないよね。
あと数年いらない。
とはいえ
あお仕事柄塗らないといけないのかな。
塗らない薄いですよ、薄い、大丈夫ですか。
そうで、なんかやっぱり家とかでもこう紫のジャージになんか黄色のパーカーとか着て妹とか言われて、
妹
って言われるの、妹さつまいもでしょみたいな。
顔が紫で顔が黄色、それはもう母からもうダメだって言われて、もうちゃんとこう、最近はこう駅とかに行くとこうマネキンがこう可愛くなってるじゃないですか、服着て、それを見て、あ今こういうの流行ってるのかとか偵察というかするようになりました。
駅とか行ってそれはなんか駅ビル的なことを今言ってくれた。
駅中的な、
駅中的
な、ちょっとなんか移動する時あるじゃないですか、その時になんかお店とかが結構埋め込まれてるじゃないですか。
面白いですよ、やっぱり。
わかる。でもなんかその、うん、このまんまのコーディネートくださいとか言っちゃいそうだよね。
そう
ね、
わかんないから、
ね、そうだよね。
でもね、みさみさがおしゃれ担当。
そうなんだ。本当に先ほども言いましたけれども、私たち6人とも特にあのメイクや服装に気を使わない子が集まってしまって、
なんかいい、
かわいい。
雑誌とか買う？うん、買わないみたいななっちゃって、
いやキュンキュンする、私そういう会話
でもね、必死にメイク用品は何がいいかとか、雑誌はやっぱりポーズの研究にもなるので、似た方がいいんじゃないかっていうのを6人で相談してますね。
日々頑張ってます。
いや、
かわいいね。
はい、そんなね、お二人も参加する Now on Air さんですが、デビューシングル、この声が届きますようにが3月8日にリリースされるということで、初めてのレコーディング。ね、先ほどね、はい、お話聞いたけどね、はい、今回、曲はどんな感じの曲になるの？
はい、曲はもうすべての人に向けた応援ソングという感じですね。
応援ソング。
はい、実際、さっきも合宿のお話させていただいた時に言いましたけど、合宿で私たちこの曲渡されて、合宿の時から歌っている曲だったんですね。
そっか、もうすでにあったんだ。
そうなんです。
うわ、早いわ、素晴らしい。
もう、そこで、歌い、込んで、
そうですね、はい、その時いただいたのは1番ワンコーラスだけだったんですけれども、やっぱりもう歌詞もメロディーも、もう私たちの背中を押してくれる曲だったので、今度は私たちが歌うことでこう夢に向かっている人とか、なんか辛いこととかある人に元気や勇気を与えられる曲になってると思います。
うわー、早く聞きたいね。
今回 PV もなんかあって、はい、YouTube でも公開されている。
はい、
ぜひみんなに見てもらいたい、ね、はい、聞いてもらって、
はい、
PV の撮影はどうでしたか？
いやー、もうね、
いろいろやりました。
いろいろ、
衣装を着て踊るパートと、あとドラマパートがあって、
イングリ
ッシュバックで合成を使っていただいて、あとは一人一人のソロカットも、
はいはい、
いろいろやっていただきました。
楽しみですね。
大丈夫？いいんだよ。
いや、なんかやっぱり撮影の時は本当になんかどう映るのかがわからないというか、そう、撮られ慣れてないっていうのもあって、本当に演技は自分なりに精一杯するんですけど、こう、それでこう、なんだろう、監督さんの要望にとか、その作品に対して答えられてるのかなっていうのが本当に不安だったんですけど、そのグリーンバックで CG とかでこう 何もないところで、でもあるように演じなきゃいけないっていうのがとても不安だったんですけど、でも完成の PV とか見て、うん、結構できてたかなっていう、
うん、こんなこと言ってるんですけど、田中さんフォトジェニックですからね。
フォトジェニックすごいですよ。
すごいんですよ、なんかね、ナチュラルで、あ、この絵いいな、ここ使いたいなっていう顔をしてるんですよ、
はい、いい顔をしています。
一人だけ抜かれるところすごく良いです。すごいすごい、
そうなんだ、
多いですよ、
うん、これはぜひ皆さん、ね、はい、見ていただきたい、
必見ですね、
見ていただきたい、ね、すごいびっくりしてる今。
見てくださいね、
フォトジェニックか分かんないから、調べて調べてね。はい、ということで、そろそろね、閉店のお時間になってしまいました、はい、
ね、今日はありがとうね。あの、来月も Now on Air さんのメンバーに登場していただくんだよね。
楽しみ。
ちょっと一回分あの置いてからまたね、はい、あの他の、ね、メンバーさんにも来てもらいますので、はい、皆さんお楽しみに、
はい、お願いします。
お願いします。
今日はこぼちゃん、
みさみさちゃん、ゆっきちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
純喫茶アネモネ R。
こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。純喫茶アネモネ R からのおすすめをコースター占いで出た指示のキャラクターでご紹介していきます、本日のコースターはこっち。本日のコースターは DJ です。
ふうふうクラブとか行ったことない。
ニュアンスでそうですね、やっていきたいと思います。はい、行きます。
Yo Yo 声優朗読チャリティ文芸アネモネ R、 ただいま8作品がオーディオブック配信サイトフィービーにて配信中だぜ。1分間の試し聞きもできるから、ぜひご視聴ください。
あれ、これラッパーですね。まあ、いきますそのまま。
なんとなく大丈夫、
ね、いけますかねそのまま。はい。
その中から吉川トリコ先生作、小野大輔さん朗読による少女病近親者ゆき、宮城彩子先生作、釘宮理恵さん、佐藤さとみさん、佐々木のぞみさん朗読による水流と砂金、南彩子先生作、杉田智和さん朗読によるババアの場、三日月ひらく先生作、田中敦子さん朗読によるボート、ヒルタ・アサコ先生作、井上キッコさん、高橋千明さん朗読による川田信子の少し得意なやり口、以上5作品の CD が文化放送の通販サイトショップ QR にて販売中だぜ。詳しくはショップ QR で検索してみてくれよな。文芸アネモネの先生方の新刊も発売中だぜ。綾瀬丸先生の文庫版骨を彩る単行本眠れない夜は体を脱いで、山内真理子先生の文庫版寂しくなったら名前を呼んで、蛭田麻子先生作の文庫版愛を振り込む、宮城彩子先生の文庫版白鳥花、ぜひお近くの書店でお確かめください。
イエーイ。途中で
嬉しい、ちゃんと乗ってくる。
途中で気づきました、これ DJ じゃないなと思って。
でもなんとなく、
なんとなく、ね、このクラブに行って DJ を研究していきたいと思います。以上、アルバイト店員の黒岩がご紹介いたしました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、今日冷や汗を、いや、でもいつもよりも、
うん、ね、いろいろ勉強になる、うんうん、
はい、勉強させていただいております。
そしてナオオンエアちゃんも、
そうね、すごい可愛らしい方々が、
可愛かったね。
はい、うん、あ、今回もですね、ちゃんとメニューを書いていただいております、イーノさんと田中さんですね、
うん、ココアとジンジャーエール、
はい、
可愛いですね。
これあの、なんだっけ、さくらんぼが沈んでる感じですけれども、なかなかないですよ、普通上に浮いて。
そうね、考えてみたら、でも、はい、リアルでは下に来るんだよね、
氷がないと、
あれ、よく、生クリームが、
そうですね。
クリームソーダに生クリームで、さくらんぼみたいのはある
イメージありますもんね。
ジンジャーエールだとこうなるのかな、
うん、そうか、すごい。ちゃんとしている。
そっか、氷が入ってないしね。
うん、田中さん、ちゃんとそういうところも。はい、こちらの絵もですね、うん、ブログで紹介させていただきますので。
そうですね。
はい、ご覧になってください。ここでですね、ふつおたご紹介したいと思います。はい。結構お姉ちゃん、あっちゃん少佐、きみおちゃんごきげんよう。
ごきげんよう。
まだまだ冬の勢いが収まらず寒い日が続きますね。そんな寒い日は家から出たくないと思う時があると思います。そんな日はどのように過ごしていますか、ということなんですが、こちらですね、お客様ネーム白いヨンハンマー白くなれさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。寒い日、そうですね、キッコさんはどのように過ごされてますか、
うん、もう寒くて出たくないなっていう日ですよね、はい、もう普通にぬくぬくでも一番出たくないなと思うのはやっぱり朝お布団から出たくない。
そうですね、
あれ出る瞬間が ねよく自分が私はなんか今から今ロケットになると思って、
はい、ロケットになる、
そう、10、9、8ってやって3、2、1、2、3
時々もう寒いと戻ったりする
発射できないってよく思う。また1ヶ月ぐらい一番寒いんじゃない、もしかすると、ね、
まだ雪ももしかしたら降ることがあるかもしれませんしね。
あっちゃんはどう、はい、どうですか。寒い、
私はもう、ホットカーペットをつけ、うん、エアコンをつけ、うん、加湿器をつけ、うん、あとは着込むだけ着込んでそして猫を抱く。
あなんかいいね、最後よかった、最後なんかこうよかった、
いいですね、
いいね、
そんな最後まで何がつくのかなってこと、
ね、最後なんだろう猫を抱く、
はい、
いいですね、温
まります、
なんか心も温まるね、
はい、いいですね、素敵です。
キミヤちゃんは、
あ、はい、でも自分はずっとこたつの中から出ない、
うん、こたつはいいよね、もう
こたつが最近我が家に来まして、
あ、そうなん
です、そうなんです、全然出れないです ね、
もうね、
外に出ることができません。
あ、でもこのこたつの下半身あったかい感素敵だよ ね、
なんか一人用のこたつなんですけど全部中に入ろう、
あ、肩まで
頑張って入ろうとします
そうで周りにいろんなものが置かれていくよ ね、
そうですね、
食べるもの、
出ないよ、
飲み物、
ね、
確かに、はい、
そうよね、
テレビのリモコンとか、そうそうそう、携帯の充電のコードとか、
そう、あ、そっか、そうだね、でこたつ入りながらのみかんとかアイスとかもいいよね、なんかね、
素敵です、
天国、ね、はい、本当、まあね、本当まだまだ寒いので皆さん風邪などひかないように気をつけてくださいね、
はい、気をつけてください。
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、anemone-r@joqr.net です。皆様からの番組への感想、文芸アネモネ R への質問コーナー宛てのメール、こちらまでどしどしお送りください。
次回の配信日は3月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。